こんにちは、総武大脳神経科の加藤孝洋です。今回は、チャンネル S の、ゲストに診療所まで、大塚光嗣先生をお越しいただいて、お話し、いただきます。
それで平成9年に私真田町の教育長になったんですが、やっぱし荒れてたんですよ、うん、それで私はね、すぐ全部の小学校中学の先生たちの授業を見たです、まあ、問題は授業ではないかと、うん、やっぱし素晴らしい授業をやってる先生も大勢いますし、校長の時と同じで片手で教科書で説明してるだけの先生だから、何としても分かるできる楽しい授業をやってくれと、まあ授業は良くなったですね、うん、授業は良くなったが、まだ非行犯罪が起きる、切れる、いじめる、不登校がいる、うん、同じだったです、うん、これで職だなと、うん、で職の調査したら同じだす、実際今もそうなんですよ、うん、今の給食、これが大福餅ですね
、はい、
大福餅、うん、腐ってもこない、カビも生えてこない。
何年前ですか？
これ6年4ヶ月経ちます6年4ヶ月。これだけ防腐剤、防カビ剤入ってるね。これはハンバーガーです。
ハンバーガー、
これも全然カビも入ってないし、腐っても来ないですね、
はい、
これだけ防腐剤、防カビ剤、
はい、
そして軟化剤ですね。
水が溜まっても全然 虫が入ってこないですね、
これね、2011年7月18日に出た、
はい、いや3年前ですか。
3年前。ああ、このハム、
はい、
このハムはね、2人に1袋出て、子供も先生も喜んで食べてた。これ生ハムですが全然腐ってこない、
うん、
白く見えるのはね、肉の脂肪分とこれから塩分が出てるんですね。これね、賞味期限が2008年12月17日です。
6年前ですか。
2008年、うん、これだけ亜硝酸ナトリウムが入って着色されて消毒されてですね、うん、でも亜硝酸ナトリウムっていうのはものすごい発がん性が強いですよね、
うん、
でもこれだけ食べてるうちは大丈夫だと言われている。ところが朝うちで食べる、学校で食べる、またこういう腐らないようなもの、防腐剤の入ったものをね、うちで食べる、これ成人病にならない方がおかしいですよね。
おかしいですね、
うん、今でもこういうものを食べた、うん、それでご飯は大丈夫かなと思って、うん、それで供給するご飯をのあれを聞いたら、ところが当時の魚沼のコシヒカリといって、袋はそういう袋であるが、どこの米だかわからないのを入れて、そして高く売っていたですね、そういう米商社、米問屋があって。
偽造ですか？
ええ、偽造です。で当時大規模農家ができてきたもんで、うん、その農家と無農薬で有機栽培で米作ってもらうように契約したんですが、うん、結果的には叩かれたですね、
うん、
一農家の利益のために学校給食を私物化してる教育長もいるといって、
まあ確かにそうですね、
いろいろ大会や中で ね、
ちょっと
ビラを配られてね、はい、叩かれた。
確かそこだけになっちゃうと、
ええ、これで農協なら大丈夫かなと、まあ、国も補助金出さないですね、
はい、
うん、供給する米を使わないだろうね、
はい、
で農協なら大丈夫かなと、で、まあ、理由を話して契約を解除してもらって農協と契約した。農協は自分で作るわけじゃないから、無農薬有機栽培っていうわけにはいかないですね、だから低農薬か無農薬の米や野菜ということで農協と契約した。そうしたら一営利団体の利益のために 学校給食を私物化している教育長がいるっつって叩かれた。だからもうそれしか方法ない、だから今も農協やそれからあの応援してくれる農家や取り扱ってくれる商店やそういう皆さんの協力を得てやってるんですが、なるべく無農薬か低農薬の米や野菜や果物ねにしてるんです。じゃあどういう献立にしたかというと、このアンダーライン引いたのはね、魚なんです。だから肉はもう家庭に任せると、食べてもいいんですよね、肉ね、だからそれに偏らないと、こういうように頭から骨まで食べる、イワシとかサンマとかアジとかねサバとかそういうのでしょ、こんな魚くせえものばかり食べさせやがってと、ね、先生たちも子供からも親からも、あるいは議員からも議会でね言われるですね。でもどうして頭から骨まで食べるかっていうと、頭に骨にカルシウムとか亜鉛とか鉄分ね無駄に入ってると。それから青魚が多いですね、で青魚には EPA とか DHA、いわゆる血管を柔らかくしてくれる、血をきれいにしてくれる、そういうものがふんだんに入ってですよね。ところがね、なんでこんな魚くせもの食べさせたと。当時は理解されないのは EPA とか DHA の話ねしたんですが、医者でもね科学者でもねものがなんでそんな EPA とか DHA なんていうわけのわからないことを言うだとやられたんです。まあ最近ね、私ここ4年か5年ぐらい EPA とか DHA っていうのはね、あの新聞やなんかのコマーシャルや広告に載るようになってきて知られるようになってきたんですが、当時のはそんな言葉は全然ない頃ですからね、で非常にこういうふうにあの青魚そういうものを多くしたんですが、例えば5日のサンマの甘露煮っていうのがあります、ちょっと一言っていうので見ると3年2組さんの希望献立ってなってるんですが、あの子どもたちが、一月に一度ずつ学級や学年で食育の勉強します。一月にまた一度自分たちで何を食べたいかアンケートを取ってね、そして献立も自分たちで作ります。
あ、そういう授業を
やるんですね。そうするとあのこの時は3年2組の担当なんですが、栄養士の先生に聞いたんです、どうしてサンマの甘露煮になったのって聞いたら、イワシの甘露煮とサンマの甘露煮があって、それで当時イワシは1匹120、30円したんですよね、サンマは冷凍サンマが1匹30円ぐらいで買えた、子供は値段を知っていたのでサンマの甘露煮になった。
そこまで気にしてくれるんですか
子供たちね。変わってきたんですね、それはですね、あの一月に一度ぐらいずつ学級や学年で食育の勉強をするんですが、1年に一度か二度子どもたち PTA 先生たちそれから町の人たち一体となって一日その道の専門の方を呼んで食育の勉強会を開くです。だから子どもたちが何を食べればいいか、自分の食と自分の体健康が分かってきてるんですね。
すごいですね、
親も最近うんと分かってきてますがね、
いやそのゼロのところからこの力技でこう押し通したのはすごいですね、
まあすごいっていうかそれをやらなかったらね、
あもう危機感が
子供もダメになる、先生たちもダメになる、共倒ですよね。
でもその成功体験が今全国に広がってますよね。
まあだんだんだんだんね広がってはきてますがね、まあ結果的にはね、今アトピーアレルギーの子がほとんどいないですね、去年も東京の調布市でね、あの5年生の女の子チヂミ食べて死にましたね、チーズのアレルギーだったですよね、ところが今国も地方もアトピーアレルギーのその原因のものを給食やなんかで除去することしか考えてないですね。 どうしてね、そのアトピーアレルギーになる体質をね、改善しないか、その改善はやらないですよ。
原因を考えて原因をに対してアプローチすればいいのに。
そうなんです、
対処療法だけですよね。
そうなん
です、対処療法だけだと思うとどんどんしんどくなっていきますよね。
そうですよ、
悪循環で、
悪循環です、
見えなくなっちゃってるんですね、
どんどんどんどんね、それをあの原因が広がるしね、そして本人も親も苦しむしね、学校も大変ですよ。
学校も先生だってすごく自己嫌悪に陥ったし。
そうです、その対処療法しかやらない、だから今あの真田町の場合はアトピーアレルギーがねほとんどいないですね。東京からですね、女の子が、中学生の女の子が転校してきたんですがね、本当にひどいアトピーアレルギーで顔も手も真っ赤だったですね、そしたらその子4、5ヶ月経ったら綺麗に治ったですね、ところがお父さんが大阪へ転勤になった。当然お母さんもその子もね、一緒に行ったんだ、その学校に給食があったんですね、ものの見事に復活しちゃったですね、こういう腐らないもの、給食で使ってるからね、防腐剤やなんかで仕方がないから、その子とお父さんは単身赴任して、その子とお母さんがこちらへアパートを借りて戻ってきたんですが、綺麗に治って卒業していったですね。それから今あの生活習慣病予備軍、ほとんど血液検査やってもいないですね。さっき言ったように全国がね、もう 44% も生活習慣病予備軍高校生はなってる、長野県は中学生が 37% ですよね。でもほとんどいないですね、だからねこの子たちはやがて大人になった時に成人病になる可能性、いわゆるがんや心臓疾患や脳疾患や認知症になる可能性が非常に低いですね。ということはこの子たちもこれからの人生幸せだし、親たちもね、この子たちが成人病にならないから本当に親としてね安心してられますよね。
ですよね。今なんか お父さんお母さん元気なのに子供が脳卒中になっちゃったりってパターンありますからね。
いますがね、だからね本当に親にとっても幸せだ、子供にとっても幸せ、それとともにさっき言ったように日本の医療費を完全に下げてくれますよね、
すごいことですね。
ね、医療費も下げてくれますよね、それから病気にならないから日本の労働人口をね、減らすことがない、日本の経済にの発展に寄与しますよね、
結果として良くなるんですよね全部が、
これがどうして政治家が取り組まないですかね。これをね取り組めばね本当に日本の、将来はまた明るくなっていくと思うんですよ。
目先のことしか分からなくなっちゃってる、
そうですね、これで問題は学力ですがね、これでこれ見ていただくと分かりますが、国語ですが、各能力見ていただくと A の学力が高いランクが全国が 55% に対して 88% です。それから C の学力が低いランクが全国が24に対して0です、低い子は少ないですね。
極端に違いますね、
それで高い子に集中してますね、それから数学です、計算能力、全国が A の学力が高いランクが全国が63に対して 82% です。8割高いところに集中してるっていうのはかなり高いですね、で学力が低い C のランクが全国が15に対して3、3% やっぱり低いですね、それから英語です、話す書く能力、表現の能力ですが、 学力の高い A のランクが全国が54に対して68、
うん、
それで学力が低いランクが全国が23に対して、5です、
うん、
横の理解の能力は C の学力が低いランクが全国が18に対して0です、
うん、
やっぱりかなり高いところに集中してて、うん、低い子が少ないですね、
うん、
結局塾へ行かなくてもこれだけの学力を維持できると、これは全国学力テストですからね。
すごいですね、
ええ、ということはこれは子どもたちが非常にやる気が出てきてですね、人間本来の機能が出てきてると、
はい、
それともう一つは先生たちがやっぱしお互いに研究事業をして切磋琢磨して、はい、そして指導力を高めて、
うん、
その相乗作用が出ているんですね、
ええ、
それでねこの真田町の状況だけではなくてやっぱり食の改革で学力を非常に上げた市があります。そういう市が、まあ、今いくつか出始めましたがね、うん、全国平均が小学校です290.4です、
うん、
小浜市の平均は311.1です、